じゃあですね、パブリックスピーキング、6つのテクニックって書いてください。6つ、6個。6個のテクニック。パブリックスピーキング、6つのテクニック。で僕自身が、パブリックスピーキングを研究し始めたのが、だいたい2年ぐらい前なんですけれども、まあ、それからね、いろいろメンターのミスター X の話とか、伊勢さんの話とか聞いて、まあ、この6つだけは絶対に外さないぞって決めてるテクニックがあるんですね。でこのテクニックを使うと、かなりあなたの話が面白くて興味深くて人を引きつけられるようになります。そう、その6つのテクニックを話します。書いてくださいね。いいですか。1つ目が、非常識な例を出す。非常識な例を出す。例、例え話ですね。そう、で、例え話がないと、やっぱり話はつまらないし、理解できないんですね。そう。自分の知ってることと、リンクするからこそ初めて、あ、わかったってなるんですね。難しい話をしてもしょうがないんですよ。SEO で上位を取るには、なんかね、タイトルの部分もどうのこうのとかっていう話をしても、多くの人はわかった気になって、結局気づきがなくてそのまま何もできないで終わってしまいます。そう。でも例え話を出すことによって、ああ、なるほどねっていうことがわかるんですね。だからここでね、非常識でなるべく面白いね、こう、例え話を出してあげると、すごくいいです。例えば、まあ、ちょっと今、女性の方も多いんで分かんないですけども、男性の方だったら、例えば、前回話した、リストは誰のものでもないって話をしましたよね。リストは誰のものでもない。あなたのものでもないし、僕のものでもないし、ライバルのものでもないんですよね。そのリストじゃなくて、その人はただの、普通の人間なので、その人がね、自分のものだと思ってこうやって確保しようと思うと、結局お客さんは逃げていってしまう。恋愛でも、この女は俺のものだと思うと逃げていってしまう。っていう話をしましたよね。で、それも、恋愛の話に例えたりとか、なんかお気に入りの、例えば、風俗嬢がいて、その風俗嬢が、あ、この風俗嬢は俺のものだと思うと結局その風俗嬢は嫌われてしまうけども、その風俗嬢は誰のものでもないですよね。どのお客さんのものでもないし、その人のものですよね、とか、こういう例え話を出したと思うんですけども、まあこういうふうにね、ちょっと面白くて、相手が経験してるかなって思うような話にこう、リンクさせてあげると、あ、そういえばそうだな、風俗嬢は別に俺のものじゃないな、でも、俺のものだと思って囲ったことがあるな。そうだ、リストも同じで、俺のものだと思っちゃいけないんだなっていうことがこう、パーッとわかるようになりますよね。だからいろんな例え話を出してあげる必要があるんです。で、ここで問題なのは、うまいね、例え話ができないっていう人が結構いると思うんですね。そう。なんかいい例え話どうやって出すんですか？どうやって作ればいいんですか？っていうことがあるんですけども、もう例え話は本当一言で言うと、やっぱり、どれだけ相手のことを考えたかっていうことなんですね。相手が考えて、相手、こういう経験だったらしてるだろうな、じゃあこの話をしてあげたらいいだろうなって思う、そういう思いやりから生まれるものなんですけども、まあ、ちょっとテクニカルな話をすると、結局、例え話っていうのは、相手が経験してること、相手が経験してることと、今話してることを、こう、リンクさせてあげることが例え話の仕事なんですね。つまり、相手が経験してることじゃないといけないっていうことなんです。例え話を出すときは。相手が、ああ、わかるわかる、それはわかるよっていう例え話じゃないといけないってことですよね。じゃあ、もうちょっと深く入っていくと、相手が絶対に経験してることって何だろうって思うと、相手が経験していて、ね、自分が話せることは何だろうって考えると、結局、幼少期の出来事、小さい頃の出来事だったりとか、中学生ぐらいまでの出来事だったりとか、恋愛とか仕事とか、そういうことですよね。それはみんなやってますよね。例えば、なんだろう。ちょっと思いつかないですけど、じゃあ、例えばダーツを例え話に出しても、ダーツはやってる人とダーツをやってない人がいますよね。そう。なんか、ろくろっていうのかな。なんか、陶器の作り方をこう、話したとしても、経験してないからわからないですよね。でも、日本は、まあ、もう義務教育だから、中学生までっていうのはみんな、義務教育だから中学生までは卒業しますよね、大体。そう。だから、中学生ぐらいまでのこう、経験っていうのは、みんな共通してるんですね。なんだろう。例えば、なんだかな。継承ブログの時に話したんですけども、僕がね、クラスで、こう、本当はね、クラスでね、誰にも相手にされないかったんだけども、結局悔しくて、こう、寝たふりをしてたと。寝たふりをして、眠くもないのにこうやって、あくびのふりをしたりとかして、俺は別にそんな仲間に入れてもらえなくても、別に興味がないんだよ、とかっていう。こういうね、こういう態度をしましたって話をしたら、結構そういう、そのことに対しては、あ、僕も同じことがありましたとか、メンターのミスター X とか、ね、伊勢さんとかも、あ、同じ経験ありましたとかっていうふうに言ってくれて、なんかそういう経験ってみんな同じなんですよね。だから、幼少期の経験とか、恋愛とか、仕事とか、まあ、特に中学生ぐらいまでの経験 っていうものを例え話に出してあげると人は比較的理解しやすいです。で、例え話をね、考えれば考えるほどわかるんですよ。同じなんですよね、全部。SEO と中学生ぐらいまでの経験ってすごく似てるものってあるんですね。PPC と経験ってあるんですよ。そう、コピーライティングと恋愛とかってもうみんなね、似てるようなことが絶対にあるので、そう、特にね、中学生ぐらいまでの何か話とね、今自分、あなたがこれから話すことをこう似てないかなっていうものを探すといいと思います。そう。でなんか、僕自身はね、こういう例え話を作るのが最初苦手だったので、よく見てたのは、ちょっと名前忘れてしまったんですけども、お笑い芸人とかを見ると、あるある、それあるあるっていう話をこうする人っていますよね、二人組とかで。なんだかな、ちょっと名前忘れちまって申し訳ないんですけども。なんかそういうね、みんなが、それあるある、それわかるわかるっていうような、なんか、お笑い芸人のね、ビデオを見て、そういうね、こう、あるあるっていう、みんなが共感できるような話を、こう、例え話で持ってきたりとかしたんで、そういうビデオを、こう、一つ見てみるっていうのも、いい経験になるかなっていうふうに思います。で、二つ目ですね。二つ目のテクニックは、最低でも、大事なことは、2、3回繰り返す。最低でも大事なことは、2、3回繰り返す。そう。でね、僕自身、この、大事なね、テーマっていうのは、本当に、継承ブログからこう通したら、5回とか6回とか言ってることがあるんですね。そう、それぐらい言ってあげないといけないんですよ。でも、多くの人はね、無料オファーでこのテクニックを話したから、もう有料オファーで使っちゃダメなんですかとかっていうふうに考えちゃうんですけども、相手のためを思ったら大事なことは何回も何回も言ってあげないといけないんです。なんでかっていうと、何回も言わないと、覚えられないし、理解できないし、行動できないんですね。そう。全く同じ話し方をするっていうんじゃなくて、まあ、ちょっと例え話を変えてみたりとか、ちょっと違う角度で話してあげるっていうのが一番いいことなんですけども、やっぱり最低でもね、大事なことは3回はパブリックスピーキングの中で言ってあげないと、相手は理解できないです。そう。本当にね、これ、今ね、初めてビデオを撮る人もいると思うので、実感がないと思うんですけども、僕自身もここ3年、4年ずっとセミナーをやってきて、一番最初に話した頃と今話してる頃、ことって、ほとんど変わってないんですね、実は。最初からもうずっと同じやり方なんですよ。そう。で、でもね、今こういう話をすると、ああ、すごい気づきがありました。ありがとうございます。っていう人がたくさんいるんですけども、もうその人にはもうね、何年も前に2回も3回も話してることなんですね、実は。やっぱり、その頃僕の教え方がうまくなかったっていうのもあるんですけども、やっぱ何回も何回も言ってあげて、初めて理解できる、気づきがある。っていうことが起こります。そう。なので、一回言ったら終わりじゃなくて、大事なことはね、二回も三回も言ってあげてください。で、三つ目のテクニックです。三つ目のテクニックは、最初に、相手の得たい結果を非道徳に短く言う。相手の得たい結果を非道徳に短く言う。いいですか？書けましたか？でね、これがね、すごく苦手かなっていうふうに思いました。で、継承参加者はね、もうほんとすごく真面目なので、この辺がね、ちょっと苦手で、この辺を覚えてくるともう少し、ほんと人を引きつけるパブリックスピーキングができると思うんですけども、僕、結構皆さんのメールマガジンに登録してるんですね。マグマグに登録してるんです。そう、みんな送ってくれましたよね。マグマグのアドレスを送ってくれたから、多分ほとんど 90% ぐらいの人に登録して、メールマガをこう見てるんですよ。こう見てると、やっぱりこの部分が一番弱いなっていうふうに思うんですね。すごく硬い、真面目なんですね。そう。これを覚えるとすごく魅力的になります。で、どういうことかというと、僕最初によく言うと思うんですけども、いいですか？今からビジネスで一番大事なことを話しますよ。とかって言いますよね。今から究極のパブリックスピーキングの話をしますとか、究極の無料オファーを話しますよとかって言いますよね。そう。で、これ、何回か突っ込まれたんですけども、村上さん、前にビジネスで一番大事だって言ってたことと、今回ビジネスで一番大事だって言ったことが違うんですけど、とかって言われたんですけども、まあ、両方ね、自分の中では大事だと思ってるんですけども、それよりももっと大事なのは、まあ、こういうふうにして、何、究極の方法なのか、一番の方法なのかっていうふうにして、こう聞く耳をこうガッと持たせてあげるっていうことが大事なんですね。これがね、結構多くの人ができないんです。それが、なんだろうな。まあ、本当に動機の問題なんですけども、相手を騙してやるぜ、うへへへへって思って、なんかね、究極とかって使うんじゃなくて、相手がこう、眠くなってるだろうな、疲れてるだろうな、じゃここでちょっともう一回モチベーションを上げてあげないとなっていう気持ちで、こういう話をしてあげるんですね。 いいですか、今から究極の無料オファーの話をしますとか。そう。だから、最初にね、ちょっと非道徳に短く、これから話すテーマを言ってあげるということですね。で、具体的にはその4つの学習タイプありますよね。4つの学習タイプの前にこれを入れます。で、いいですか、今から究極の、パブリックスピーキングの話をします。で、次に、なぜを話して、何を話して、どうやってを話して、今すぐを話すっていう感じです。だから4つの学習タイプの前に、この非道徳に短いタイトルというかテーマを入れると、ちょっとかなり面白くなります。これ入れてください。で、4つ目のテクニックですね。4つ目のテクニックは、途中で脱線する。脱線してほしいんですね。で、これもやっぱり、メルマガをこう読んでいたりとか、無料オファーを聞いたりして思うのは、すごく真面目で硬くて、もうそのテーマだけなんですね。まあ、字だったらもう字だけ。もう便秘だったら便秘だけ。ダイエットだったらもうダイエットだけっていう、ものすごくもう、テーマが絞られてるんですね。で、疲れちゃうんですよ、聞いてる方がそれだと。そう、わかってるけど疲れちゃうんですね。そこで、ね、話をちょっと脱線してあげる必要があるんですね。例えば、別に、ダイエットの話と恋愛の話をしてもいいですよね。そう、お金の話もしてもいいと思うし、心理学の話とかしてもいいと思うんですね。ちょっとね、脱線してあげる必要が必要かなっていうふうに思いました。なんかみんな硬くなりすぎてるかなっていうふうに思って。で、この脱線もね、全く関係のない話とか、見込み客がね、興味のない話をしてしまってはいけないんですけども、その、普遍的にというか、全体的に人間が興味がある話って言ったら、やっぱりお金の話ですよね。そう。で、あとは人間関係の話ですよね。あとは、まあ、人間関係で含まれるんですけども、男女の恋愛の話とか、まあ、あとは健康の話かな。そう、そういうテーマっていうのは健康とかお金とか人間関係とか恋愛とか、まあ、心理学とかね。そういう話っていうのはもうみんな好きですよね、雑学的な話で。そういう話をね、ちょっとたまに入れてあげると、面白くなります。で、お客さんはですよ、あなたのお客さんは、例えばダイエットの商材を買ったら、ダイエットの話しか得るものがないんだろうなっていうふうに思ってるんですけども、そこでちょっと恋愛のテクニックとかが入ってきたら、すごく得した気分になりますよね。そう。結局これがその、商材の価値も上げることになるので、ちょっとね、相手が得するような雑学とか知識とかをこう話して、話を脱線してあげたりとかすると、まあ、かなり面白くなるし、商材の価値も上がります。で、5つ目のテクニックですね。5つ目のテクニックは、失敗談を面白おかしく話す。あなた自身の失敗談を面白おかしく話す。そう。で、これはね、あなたと、あなたのお客さんとの距離を縮めるテクニックなんですけども、やっぱり、話しましたよね。25% 進化の人を、人はこう、追いつけるかもしれないと思って好きになるんですね。頑張ろうと思うんです。そう、でもね、こうセミナーで話すと、俺は講師でお金をもらってるから、本当にね、完璧な理想な神様みたいな存在ではいないといけないというふうに思ってしまって、こうついついカッコつけてこう肩肘を張ってね、しまって、逆につまんなくなってしまうんですね。だから、あなた自身の失敗談を話してください。でもね、これあんまり辛く話していけないんですね。例えば、じゃあ僕はね、彼女にこう、彼女がね、精神病でね、こうもう、なんか、で、包丁に刺されて死にそうになって入院しましたとかって、もう暗く話したらダメなんですね。でも僕結構こういう話をするんですけども、なんだ、コンビニに行ってね、その、コンビニの女性の店員にお釣りをもらうときにありがとうねって言ったら、家に帰って彼女がこう、いきなり包丁を持ち出して、あの女と浮気してるんだろうって刺されそうになったとかっていうのをこう笑いながら話すんですね。そう、これ面白おかしく自分の失敗談とかをこう話すと、あ、なんか、講師も神様じゃないんだ、俺と同じなんだ、私と同じなんだっていうふうに距離が近くなるし、そこでね、笑いが起こって、相手もリラックスできて、話を聞く体制ができるので、あなたの失敗談っていうのをこう、恥ずかしがらずにね、ちょっと面白く、話してあげてください。まあ、本当テーマはこう暗くなりすぎたら、もうどんよりしてしまうので、面白おかしく話すということです。で、6個目ですね、6つ目のテクニックは、極論を使う。極論を使う。これも、やっぱり、真面目でね、頑張っていれば、頑張っている人ほど苦手なんですけども、なるべくね、極端な話をしてあげるんですね。例えば、いいですか？今からパブリックスピーキングの話をします。でも、このパブリックスピーキングができてなかったら、もう2010年になったら、あなたは絶対に廃業しますよ、とか、もう、こんなことができなかったらもう死にますよ、とか、 こんなことができなかったらもう生き恥を晒すのと同じですよとかっていうふうに、なんかね、ちょっと極端な言い方をしてあげるんですね。そう。そうすることによって、相手がこうね、やっぱ聞いていて楽しいし面白いし、こうビクッと反応するので、なるべく極端な話、極論を使ってください。他に何があるかな。例えばこれをしなかったら、もう植物人間になってしまいますよとか、これを食べなかったら植物人間になりますよとか、体が動かなくなりますよとかっていうふうに、極端な話をこう入れてあげるということですね。そう。で、特に最初のあの、話した、非道徳に短く最初のテーマを言うって話をしましたよね。特にこの部分のあたりで、こう、非道、なんていうのかな、本当に極端な話をしてあげると、やっぱ面白くなります。そう。だからね、もうちょっとね、この6つのテクニックがあるんですけども、リラックスしてエンターテイメント性を持たせて面白くね、話してあげてほしいなと思います。まあ、本当に、継承のメンバーはもう僕たちみんな好きなので、本当に真面目でね、真面目すぎてもう困ることがあるぐらい本当に真面目だなと思ってるんですけども、まあでも、こういうね、ちょっとエンターテインメント性の要素を入れていくと、やっぱりね、聞いてる方が面白くね、聞くことができる。で、結局、最後まで聞くことができる。そして、行動することができて結果が出る。これこそがね、相手の進化をこう、手伝うことになるので、まあ、本当変な動機でこういうテクニックを使うとまたまたおかしくなってしまうんですけども、とにかく極端に言えばいいんだ、極端に言って相手をビビらせようとか、すごいぞと思われるぞとかっていう風になってくると、また言葉の端々とかね、態度とか言葉の声のトーンとかに出てくるんですけども、全部本当相手のことを思って、相手を楽しませようと思って、相手に結果を出させようと思って、相手の進化のためを思って言ってるわけなので、こういうテクニックを使って、ちょっと無料オファー、もうメールマガジンもそうですね。メールマガを書くときもそうだし、有料商材を作るときもそうだし、ビデオで話すときもそうだし、これからあなたがセミナーをやることもあると思うので、そのときもそうなんですけども、この要素をちょっと入れていってください。じゃあですね、非道徳に短く、テーマを言います。究極のパブリックスピーキング。いいですか？究極のパブリックスピーキングです。で、僕自身が喋るときにこう、気をつけてる6つのステップがまたあるんですけども、まあ、復習、ほとんど復習になります。で、4つの学習タイプの話はもう、かなりもう完璧にマスターしてると思うんですけども、それに加えて、あと2つのステップがあるんですね。僕自身喋ってるときに。そう、その秘密をちょっと話そうと思います。で、一番初めに、テーマですよね。これから話すテーマの、を非道徳に短く、テーマをビシッと極論を使って言うということですね。究極のパブリックスピーキングですよとか、究極のダイエット法ですよとか、まあ、そんなことで言うとみんな究極って使いすぎそうなんですけども、まあそういうことじゃなくて、今からビジネスで一番大事なことを話しますよとか、本当にこれを聞いとかないと、これからね、何年も稼ぎ続けることは無理ですよとか、一発屋で終わってしまいますよとかね。最初にちょっと極端なテーマを話します。で、二つ目に、なぜですよね。なぜの部分を話すんですけども、このなぜを作るのが、ものすごく重要で、ここでね、聞くか聞かないか決まるんですね、相手が。モチベーションが上がるか下がるか決まるので、特にこのなぜの部分で気をつけてほしいのが、相手が、お客さんが、あなたのお客さんが気づいてないようなメリット、デメリットを話してあげることです。そう、みんながね、知ってるようなことを話してもしょうがないんですよ。相手が、あ、そうか、これやんなかったらこんな悪いことが起こるのか、あ、これやればこんないいことが起こるのか、相手が自分の頭では考えられないようなメリット、デメリットっていうのを探してきてあげる必要があるんですね。そう。これを二つ目で話してください。で、三つ目が何ですよね。何っていうのは事実、データ、歴史とか、そういうことなんですけども、僕自身がいろんな本を読んで、特に引用するのが、この何の部分なんですね。本にはいろいろデータとか書かれてますよね。過去の、なんか、実験の結果とか書かれてますよね。そういう事実が書かれてますよね。僕自身が一番本から、何のために本を読むのかっていうと、この何の部分を探すために本を読んでるところがあります。だから、あなたもね、今いろんな本を読んでると思うんですけども、特にこの何の部分っていうのを本とかね、から引用するようにしてください。そう。で、次のステップが、どうやってですよね。方法。とにかくもうここで気をつけてほしいことは、もうひたすら番号を使うってことです。数字を使うってことです。6個のステップがありますよ。6個のテクニックがありますよ。ステップ1はこうですよ。ステップ2はこうですよ。っていうふうに、ここで、本当にね、細かくステップを分けてあげると、価値が上がります。メソッドになるからです。そう。でね、相手も行動しやすいんですね。もう何でもあるので、何でも、もっともっとね、もっともっと、もう当たり前だと分かることでもうステップにしてあげてほしいんですね。例えば、ノートパソコンの パソコンの立ち上げ方とかっていうのでも、その、まずは電源ボタンを押してください。次にノートパソコンの蓋を開けてください。で、次に、Windows の何々を押してとかっていうふうに、細かく最初から、本当にね、相手を初心者だと思って話すと、すごくテクニックじゃない、そのステップっていうのが分かれるんですね。とにかく番号を振ってください。で、そうすることによって相手が理解しやすくなるし、読みやすくなるし、聞きやすくなるし、行動しやすくなります。番号振るです。で、次に今すぐですよね。そう。で、今すぐっていうのはみんななんか、宿題だっていうふうに思ってる人が何人かいたんですけども、宿題が別に今すぐっていうことじゃないですよ。その、あなたが、相手にとって足りないことってありますよね。何か得たい結果を得るために足りないことっていうのを、こう、やってもらうためにね、今すぐ何をやればいいのかっていうのを話すということです。とにかく、まあ、行動させるっていうステップですね。まあ、宿題もそうだし、プレゼントでもいいと思うし、いろいろやり方はあると思うので、今すぐ相手が足りないこと、得たい結果を得るために何をすればいいのか、そのためにすることを、ここで伝えてあげてください。で、最後のステップですね。6つ目のステップで、モチベーションをもう一度上げてあげる。そう。で、これはもう、今まで話してきたことをこうまとめるような感じになると思うんですけども、なぜの部分を相手の気づいてないようなメリット、デメリットをさらに話してあげたりとか、その、非道徳に短く極論を言うっていうことですよね。本当にあなたこれをやらないと死んでしまいますよとかっていうことを最後に言って、最後にもう一回モチベーションをぐっと上げてあげることによって、相手はあなたが今まで話してきた 1,2,3,4,5 をこうもう一回読み直してこう、行動するんですね。そして結果が出るんです。そう、基本的には4つの学習タイプではちょっと足りないので、この6つの流れで、コンテンツを作るようにしてください。メルマガとかでね、ちょっとずつ練習して書いてれば、その、いつの間にか覚えるし、喋るときも自然にできるようになるので、この6つのステップを大事にしてください。じゃあですね、パブリックスピーキングで次のテーマなんですけども、なんですか、アドリブをこう、上手くなる方法。要はまあ、その商材をね、クリエイティブに作る方法を話します。で、アドリブが上手くなる方法はもう本当一つなんですね。原稿、パワーポイントに書きすぎないっていうことです。パワーポイントに書きすぎない。で、基本的にパワーポイントっていうのは、こう、タイトルがあって、その下に文字を書けますよね。で、僕自身パワーポイントは、こう、タイトルがあって、箇条書きでね、短いものがポンポンポンポンって3個か4個並んでる感じなんですね。それで、まあ、大体1枚のページで10分から15分ぐらい話します。で、なんでね、こういうことができるかっていうと、まあ、一つ目はね、それだけ、その、練習というか、知識を得るとき、本を読んでるときとかに、頑張ってるからっていうことなんですね。そう。で、まあ、練習はもう 100% 律儀に真面目に、もう全力を持ってやるべきなんです。そう。でも、本番っていうのは、もうリラックスして、その、アドリブでやっていくんですね。多くの人はね、本番でね、完璧にやろうと思って、本番でその本を読みながらやったりとか、やってしまうのでうまくいかないんですね。とにかく練習の部分、要は準備の段階の部分をしっかりやるということですね。そう。で、あとその、パワーポイントをこう書くときに、話し言葉で書いてしまう人がいますよね。多分、例えば、なんだろう。究極のパブリックスピーキングとは、まずは6つのテクニックがありますとかっていうふうにこう、自分が喋る言葉をずーっと書いてしまう人がいるんですね。そう、それでやると、もう本当にね、棒読みになってしまって感情がこもらないので、あなたが喋るテーマ、タイトルをトントントントンと書いておくことだけですね。究極のパブリックスピーキング1、6つのテクニック2、何々、3、何々、4、何々っていうふうに短く書いておくことなんですね。で、やってみればわかるんですけど、できます。そう、短く書いても喋ることは絶対出てくるんですね。自然に出てきます。なので、とにかくもう喋る言葉を書かないということです。喋る言葉を書けば書くほどつまらなくなるし、硬くなります。パワーポイントは、まあ、もうタイトルを書いて、5行ぐらい書いて、箇条書きでね、5つぐらい書いて、もうそれも本当短くね、話すことのタイトル、テーマをトントントントンと書くだけにしておいてください。そう、それでやればやるほど、こう、アドリブが上手くなります。でね、まあ、そうは言っても、僕自身、これをやり出したのが最近なので、昔からできたのかなって言われたらちょっとわからないんですけども、本当に自信がない人は、今あなたはその、こういうふうにセミナーで話すわけじゃないですよね。相手に人がいたり、前に人がいたりとかするわけじゃないので、とにかくね、カムタジアのその、一時停止ボタンをひたすら押すっていうことですね。 一時停止ボタンのところに常にカーソルを合わせておいて、こう喋っていって、あ、やばい、ちょっと悩んだぞと思ったらもう一時停止をすぐ押す。で、こうやってもう一回見直して、自分の原稿かなんか見直して、うん、よし、行こう、スタート。あ、やばい、詰まった。っていうふうに、とにかく一時停止のところにカーソルを常に合わせておくことですね。そう。そういうのは重要だと思います。まあそういうのをこう繰り返していくうちにだんだん上手くなっていくので。で、このパブリックスピーキングは極めていったらね、ほんと1億円の価値があるので、これは練習する価値があります。なのでちょっとこのアドリブっていうのをこう重要視してください。じゃあですね、録音の環境について話します。録音の環境。で、やっぱりね、いろいろと話を聞くと、その、自宅で撮るとこう音が入ってしまうとか、どういうところで村上さん撮ってるんですかとか、その、どういう機材を使ってるんですかとかっていう話があるんですけども、そういうね、環境についてどういうものを使ってるかっていう話をしていこうと思います。で、僕自身はその、自宅で撮るっていうのは結構難しくて、常にね、ずっと彼女は家にいるし、子供も、まあ、小学1年生なんで、もうすぐに早く帰ってきてしまって、なかなか録音っていうのができないんですね。そう。まあ、だからまあ、みんながね、本当に寝静まった頃に録音するか、っていう、いろいろ工夫はしてるんですけども、それができない人は、まあ、ノートパソコンがある人は、やっぱ車の中で撮るといいと思いますね。僕自身はやっぱり車で撮ってました、しばらくは。ちょっと公園、近くのこう、静かな公園まで行って、車でこう、ノートパソコンと、こう、ヘッドセットを繋いで、車で撮ったりとか、あとは、やっぱり知り合いにね、事務所を持ってる人がいたら、まあ、僕の場合だったら伊勢さんの事務所で撮らせてもらったりとか、そういうふうなことをしてます。やっぱ自宅で撮ろうと思うと結構難しいし、家族がこう横にいるところでなんか喋るのって恥ずかしかったりしますよね、結構。そう、特に大げさに話したりするときとかって恥ずかしくて、ペース乱れるので、やっぱ喋るときっていうのはもう本当に喋ることだけに集中したいんで、まあ、なるべく自宅でね、ちょっと撮りづらいなっていう人は、そういうふうにずらしたりとか、あとは、特に都内だったらあると思うんですけども、個室ビデオ鑑賞みたいなところがあるんですよ。エッチなビデオがいっぱい見れるような、こう、なんとすごく個室になって、音が漏れないようになってるところがあるので、そういうところにこう行って、撮ったりとかしてます。そう。まあ男性の人は多分そこに行くと、3時間は出てこれないです。出てこれないと思います。そう、エッチなビデオばっかりあるんで大変なんですけど、でもそこは防音になってるので、多分、あなたの住んでる地域とか県名に、個室ビデオ鑑賞とかって入れると、インターネットで探せると思うので、そういうとこだったら撮れると思います。そう。あとは、ま、安いビジネスホテルですよね。まあ、3000円から5000円ぐらいのビジネスホテルを借りて、1日借りて、もうその日は録音だけに集中するっていうことですね。やっぱり、ビジネスホテル借りて3000円とか5000円払ってると、やっぱり、なんていうのかな、モチベーション的にも、お金を払って今日何もしなかったらもったいないなっていう気持ちになるので、結構頑張って撮れるんですね。だから、家で撮れない人はビジネスホテルをこう借りて、まあ、3000円でも5000円でも8000円でもいいんですけども、もうその日はね、録音に没頭してやるということです。っていうのをやるといいかなというふうに思います。そういうふうにしてね、いろいろと、撮る環境というのを工夫して、本当喋ることに集中してほしいんですよ。で、僕だってその、隣にね、彼女がパソコンやってる時にこう録音しろって言われたら、やっぱり気持ち的になんかブレたりするんですよね。一瞬気がそれると話がそれてしまったりとか話が止まってしまったりするので、やっぱ喋る環境だけは、整えて一人で喋ることだけに集中できる場所を選んでください。そう。で、あと音ですよね。こういうみんなヘッドセットをこうつけて喋ってると思うんですけども、なかなかその音が割れてしまうよとか、音が汚いんです、どうすればいいですかって言われるんですけども、基本的に問題は3つだと思うんですけども、まあ、1つ目がパソコンの性能ですよね。こればっかりはまあどうしようもないんですけども、パソコンの性能が悪い場合があります。でも、僕も今までいろんなパソコン使ってきたんですけども、そんなにパソコンの性能で音が割れたりとか壊れたりっていうことはあんまりないです。多分パソコンの性能じゃない、その確率は低いと思います。で、二つ目が、カムタジアの設定とかが悪いっていうことですね。で、音の設定、パソコンの設定とカムタジアの設定とか、音の設定ができると思うんですけども、こう、マイクをつけてテストするときに、こう、メーターがありますよね、大体。そのメーターが、バッと上に振り切れちゃうぐらいででかいと、音が割れます。なので、こう、上限があったら、その8割ぐらいまで、自分の声で喋ったときに、8割ぐらいに来るまでの大きさぐらいに、音を設定してみてください。パソコン側の設定か、録音のカムタジア側の設定です。このどっちかが問題がある可能性があるので、ちょっとそれをいろいろやってみて、試してみてください。で、3つ目が機材ですよね。で、 まあ、この機材は、本当によっぽど、100円ショップとかでね、買ったヘッドセットだったらわかんないですけども、僕自身が使ってるのは、いくらかな、800円か900円ぐらいのヘッドセットなんですね。今ちょっと見本がないんですけども、こう、頭の後ろにこう、かけて、耳にこうかけて、ここにこう、マイクが出てるやつで。で、なんでこれかっていうと、こうヘッドフォンタイプだと髪がぺったんこになってしまうので嫌なんで、こう、髪の後ろにかけるタイプをこう選んでるんですけども。確かブランド名はバッファローだったと思います。バッファローっていうメーカーの1000円ぐらいの、こう、後ろからこうかけてやるやつです。そう。で、それを使ってるんですけども、ライズで使ってるヘッドセットが、これですね。これ、まあ、ちょっとわかんないと思うんですけども、ロジクール、L-O-G-I-C-O-O-L。L-O-O-G-I-C-O-O-L っていうブランドです。ロジクールさんのもので、ここがね、こういう風になってます。こう、喋るとこですよね。こうやって、なってます。で、僕が使ってるのは、なんていうのかな、こう、二股に分かれた、テレビの後ろとかにつけるような黄色と白とかのこの、喋る側と耳で聞く側のこの二股に分かれた端子を使ってるんですけども、このロジクールさんのは、こういう USB 端子です。見えるかな？ちょっと見えないかもしれないですけど、USB のところに挿すタイプですね。一応これ、モデル名が書いてあるんで言うんですけども、アルファベットの A ですよね。A の00009です。00009。0が4つに9です。A の00009。っていうものを使ってるみたいです。まあ、かなり音はいいみたいなんですけど、まあ、これ3000円から5000円ぐらいするみたいです。まあ、もしよかったら使ってみてください。で、いけないのが、こういうタイプですね。置いて、こう、マイクにこうなってるタイプありますよね。これのその安いやつを選ぶと、周りの音をもうバシバシバシバシ拾ってきてしまうので、このタイプはあんまり良くないです。だから耳につけて自分の口元で喋れるタイプの方がいいです。そう。で、どうしてもね、その音にこだわりたければ、こういうマイクをこう、スタンドマイクありますよね。こう、歌手の人が使ってるのはスタンドマイクにこう、つけて自分の口元で話す。っていうのがいいです。で、これは、シュアーっていうメーカー、シュアーかな、ちょっとなんて読むかわかんないんで、一応言うんで書いてほしいんですけども、綴りが、S-H-U-R-E。S-H-U-R-E です。っていうメーカーのブランドのマイクをこだわる人は使ってください。そう、やっぱりセミナーの時とかね、こういうものを使ったりしてるんですけども、まあ、こういうのをこう、スタンドマイクに使うと、音が綺麗に取れます。で、あとは、こういうね、ポップフィルターっていうのがあるんですね。で、これは、ま、どういうものかっていうと、まあ、向きで言うとこうなるんですけど、こうやって喋るんですね。そう、こうやって喋ると、パピプペポの音が綺麗に聞こえます。意外と高いんですけどね、マイクも、もうポップフィルターも高いんで、僕自身は使ってないんですけども、本当に音にこだわりたければ、まあプロの歌手とかも使ってるもんなんで、あれなんですけども、こういうポップフィルターをつけて、マイクをつけて、こう喋ると、とてもいい音が取れるみたいです。うん。まあただ僕自身、1000円ぐらいのヘッドセットを使ってそんなに悪い音じゃないので、多分音の調整とかが悪いのかなというふうに思うんですけども、まあ、まあさっき言ったね、ロジクールとかバッファローとかっていうのはまあそういうマイク系のメーカーでは有名なところなんで、ほんと1000円ぐらいでいい音は取れると思うので、まあいろいろと工夫しながらやってください。一番はやっぱりまあその、一番静かな時間帯ですよね。深夜で車が通らないような時間帯に、まあ自宅でね、一人でこう撮れたりとか、自宅で車の中で撮ったりとかね、そういうふうに周りの音を気にしないような状態でできるのが一番いいと思います。あとは、声が出なくなるっていう人が結構いたんですけども、喋ってる最中に声が出なくなる。で、こればっかりは、まあちょっと、本当ボイストレーニングとかに行ったら声出るようになるとは思うんですけども、僕自身はそういう特別なことはやってないで、まあやっぱとにかく水を飲むことですね。 今もこうやって喋ってる最中に10分に1回ぐらいは水を飲むんで、だいたい3時間ぐらいのビデオを撮るのに1リットルから2リットルぐらいの水を飲みます。水を飲んでね、口の中をこう、潤しておくと、声は出やすくなります。まあやっぱりあとは、腹筋の力、お腹の力っていうのは結構関係すると思うので、やっぱりね、多少肉体の進化で話してると思うんですけども、トレーニングはしてほしいなというふうに思います。で、みんなこれ注意してほしいんですけども、トレーニングするときに、トレーニングすれば筋肉がつくって思ってる人が多いんですけども、実はね、トレーニング 30%、食事 70% ぐらいって言われてます。何を食べるかでもう筋肉全然つくのが変わってくるんで、やっぱりタンパク質でね、アレルギーのないものを中心に取ったりとか、まあ体にいいプロテインを選んで、それを飲んだりとかね、して、しないと、やっぱり筋肉はつきにくいので、トレーニングやってる人はちょっとそれを気をつけてください。じゃあですね、次は、練習方法。パブリックスピーキングの練習方法です。で、僕もこの練習方法をしてからかなり喋るのが上手くなりました。それまではね、やっぱり、今まで言ったように、自分自身ね、喋ることをずらーっとワードに書いて、それをこう見ながらやったりとかしてたんですね、セミナーを。でも、この練習方法をしてから一気にパブリックスピーキングが上達したんで、ぜひね、ちょっと伝えておきたいと思ったんですけども、ほんと3ステップです。3ステップです。で、1が、ステップ1が、喋るのが上手い人を見つけて、その人が喋ってるのを書き起こすことです。そう、まず一回、大変だけど書き起こしてみてください。30分ぐらいのコンテンツでいいと思うので、ミスター X とかね、自分のあなたがこういう風な人みたいに喋りたいなと思えるものを、とにかく一回書き起こしてください。そう。めんどくさいけど書き起こしてください。で、ステップ2で、その書き起こしたものをパワーポイントに直してください。いいですか？書き起こしたものは喋ってること、喋る言葉なんで、それを見ながら喋るとうまくならないんですね。それをもう一回パワーポイントに書き起こすんですね。そう。で、それを喋る。っていうこの練習を、ほんと上手い人のものを2回ぐらいやったら、もうほぼ完璧に喋れるようになります。そう、いいです。ステップ1で上手い人を見つけて、その人の喋ってることを書き起こす。書き起こすっていうのはもう全てですよね。喋ってることを一文字残さず、バーッとタイピングするっていうことですね。そう。まあ、手で書いた方がいいのかもしれないんですけど、僕自身はタイピングでやりました。で、タイピングでやる。で、それをパワーポイントに直してみる。そう。で、パワーポイントに直すと、ああ、そうか、こういうふうに喋ってるけど、こんなブロックで分かれてるのか、こういうふうに書いてるんだなっていうのが見えるんですね。で、パワーポイントの書き方を覚えられます。で、最後にそれを一回喋ってみる。そう、別にね、2時間とか3時間のセミナーじゃなくてもいいので、ある、そう、3時間の、継承だったら3時間の中の一つのコンテンツをこう書き起こしてみるとかね、継承ブログの時のコンテンツを書き起こしてみるとか、ベビースター X の音声を書き起こしてみるとか、そういうことをやってみると、すべて見えます。なるほどね。こういうふうに書いてるな。こういう流れでやってるなっていうのがすべて見えます。なのでこれをやってみてください。で、メールの場合ですね。メールコンテンツを作るのが上手くなる方法は、これもまあ同じなんですけども、一回あなたがね、あ、このメールいいなと思うメールをプリントアウトしてみてください。プリントアウトしてみて、ブロックに分けてください。あ、これは何の部分だなとか、これは何の部分だなっていうふうに、線を引いてみるんですね。そうすると、だいたいまた見えてくるので、それでなんか一気に、文の書き方が上手くなります。そう。やっぱりね、とにかく真似することです、最初は上手い人の。それでだんだん上手くなるので、まあそれも、メールもぜひ、一回ブロックに分けてみると、ああ、なるほどね、っていうのが分かるようになるんで、こういうふうにやってるんだっていう、裏の戦略とか、流れとかっていうのも見えるようになるんで、ぜひやってみてください。